皆さんこんにちは。 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの理事長をやっております藤原直哉です。いろいろと震災それから原発事故の後日本も動いてきたと思います。でやはりその昔には戻らないということを皆さんお感じになったと思うんですね。津波の被災地もそうですし、それから原発の被災地もそうなんですけども、やはりその前に向かって進まないとこれは難しいと。昔と同じように復旧して、例えば、ね、津波でやられたところそのまままた家を建てるとか、あるいは吹き飛んじゃった原発を元に戻すということは解決策ではないということも皆さんよくお分かりだと思います。実は今この震災の被災地、原発の被災地以外のところでも同じようなことがずっと起きてきていたんです。限界集落がますます追い詰められるとかですね、あるいはその都市の過密化がいよいよ進むとか、あるいは職場の疲弊が進むとか、あるいは政治の混沌が広がるとか、世界中で革命騒ぎが広がるとかですね、あるいは金融危機がヨーロッパ、アメリカ、中国でも広がってきたとか、もうなんかですね、21世紀に入ってちょうど10年目になりますけども、今までと同じような生活、仕事ができないということがですね、どんどんはっきりとしてきてしまったんですね。私は残念なことながら、やはりここまで来ますとですね、日本もなんか不況を直そうとか、あるいは震災の応急復旧はまだいいんですが、そこから先についてもたもたしてると、なんかそのままうずもれていってしまうような感じがするんです。地元に戻そうとしてでも元戻らない、コスト削減が大変だといってもこれ以上コストが下がらない、外国に行かねばならないといったって外国に行ったって行くところがない、結局そのままうずくまっちゃいますよね。それから被災地についても応急復旧まではいいですが、じゃあそこから先どこに町を再建するのか、考えていかないとですね、みんないなくなっちゃうわけですよね。非常に私は重要なところに今差し掛かったような気がするんです。私はこの日本再生プログラム推進フォーラムというこの NPO を前からずっとやってるんですけども、もう21世紀に入る前からですね、いやこれはもう日本は大きく変わると自分なりに確信を持っていました。やはり自分なりにいろんな分析をし、いろんな人と会う中でバブルが崩壊した後の日本はもうすでにそのイメージの世界といいますか、人々の思いの世界でその前の昭和の時代とははっきりと違っていました。高齢化のこともそうですし、あるいはそのグローバリゼーションのこともそうですし、経済、生活を支える基盤そのものもものすごく大きく変わっているということは、もう我々はポイントオブノーリターンを越した。すなわちポイントオブノーリターンというのは、ここで目的地まで行くか出発に戻るか、そのちょうど境目のポイント、ここはもう超えたと思うんです。こう超えるということはもう後ろに戻る方がかえって手間と時間と燃料を組んで、前に行かなければいかんと、目的地まで行かなきゃいけないという、そのポイントをもうすでに20世紀の末には超えていたというふうに私は思うんです。それで観光立国、新しい農業、というのを話もずっとしてきました。でおかげさまでですね、日本もまあいろいろまだ問題はありますけども、観光と農業で相当開けた部分がもうあると思います。なんか日本の本当の良さという部分がですね、本当に競争力になるってことはやっぱできるんだということを多くの日本の地域の皆さんも実感できたと思うんですね。それで今回のこの大震災、そして原発の事故なんですね。これは確かに本当に大きな悲劇なんですが、よく考えてみるとこれ全部20世紀の乱開発が原因なんですよね。津波で押し寄せたところに、まあ、大きな町を作ってしまったということもそうかもしれませんが、津波以外のところで見てもですね、例えばその崖崩れが起きた、あるいは液状化が起きたというような場所、あるいは橋が落ちたというような場所、もともとですねこの辺は危ないと専門家が言ってたところが多かったと思います。それから津波以外の天変地異、最近多いですね、山崩れとか洪水とかですね、集中豪雨とか、それによる被害もですね、大体もうここは前からそういう被害が多いとか、ここは地盤が弱いとかいうところに集中しているんですね。よく見てみると、実は国の、まあ、土地というのはですね、家にふさわしいところ、農地や林にするにふさわしいところ、 まあ、だんだんこの世の中、そうやって、開けてくるとね、そういう違い見えなくなってきてしまったんですけども、よく見るとやはりこの年はどの用途にふさわしいのかっていうのはおのずと見えてくると思うんですね。20世紀というのはですから、まあ、科学技術の力をちょっと過信した部分がありましてね、まあ、金と技術をかければ地球本来の持っている土地本来の持っている力をですね、抑え込んで、まあコンピューターゲームのようにですね、国土を利用できるとちょっと思ってたようですが、どうもそれは違いますよね。それから原発もそうですね。はっきり言って原発は危険なんじゃないでしょうかね。やはりその危険なものを続けるというのはまずいですよね。まあこれが何らかの方向で安全だとみんなが納得するようになれば別なんですが、どうも今のところ原子力でまあそこそこ安全だと言えるのは、レントゲンとですね、放射線治療ぐらいのもんなんじゃないでしょうかね。原子力も発電ということになりますとですね、これはなかなか難しいんじゃないでしょうか。で、今回の福島第一原子力発電所の事故というのは、はっきり言ってしまえばこれ 原爆が爆発したのとあまり変わらないことなんじゃないでしょうかね。やはりこういうことが起きるというのは大変まずいことでね、やはりその科学技術の過信というものがそれはあったと思います。で、やはりこれもですね、乱開発ですよね。国の乱開発がやはり一番の原因だったんだと思うんですね。で、私はまあ前からですね、戦略的低エネルギーということを申し上げてるんです。それは決してですね、貧しくなることでもないし、決してその時代を元に戻しちゃうことでもないんですね。やはりその行き過ぎから戻ってくるということです。行き過ぎから戻ってきてもっと幸せになろうよということなんです。人間の能力とか、それから土地の持ってる本来の力っていうのは、我々が20世紀に考えていた以上にはるかに強く立派なものがあるんですね。どんなに立派なコンクリートのですね、柱でもですね、なかなか1000年は持たないでしょう、ね、しかし1000年を超える木って日本中結構まだありますよね。で、それが柱に使われているものもありますよね。で、その津波をどんなに防ごうと思って堤防を作ってもですね、いや堤防は壊れることありますね。しかし20メートル30メートルの高台にはまあ容易なこっちゃ津波は来ないですよね。何の堤防を置いとかなくたって20メートル30メートルの高台には津波は来ないですよね。やっぱり万事こんな調子でですね、我々ってもっと賢くなると、自然をよく観察してね、自然と共に暮らそうと思うと、本当にそんなに手間かけずにですね、もっと本当に心の底から幸せだな、安全だな、感じることってできるんじゃないかと思うんですよ。私はもう前からこういう時代来ると思ってまして、それで当 NPO はですね、もう3年ぐらい前から本格的な稼働を始めたんですけども、それはですね、いよいよこういう新しい常識のもとに日本を再生しなければならない時が来た。で、それにあたって何が大切なのか、今一番我々がしなければならないことは何なのかということをですね、我々なりに考えて研究し、政策提言として、政策というのは必ずしも政府だけに大したものではないです。広く一般の人たちに対してもですね、こうあった方がいいんじゃないかということをですね、呼びかける、まあ、その目的で設立されたわけですね。例えばその都市計画、今まさにですね、総合特区を含めて都市計画を作り直そうという話が、津波の被災地なんかでも起きていますね。それから組織のリーダーシップ、今回のような大災害が起きた時になぜ縦割りの弊害が起きてしまうのか、なぜみんな一丸となって新しい時代を考えられないのか、なぜ応急復旧以上の全く新しい日本や会社を作ろうという気にならないのか、これは間違いなく組織のリーダーシップに大きな問題があります。それから中小零細企業の経営はですね、今回の震災あるいは原発事故を契機にますます追い詰められてしまったんです。倒産廃業のペースは残念ながら阪神大震災を上回ってるんですね。やはりその中小零細企業の人たち本当に頑張ってるんで、やっぱこういう人たちが報われるようにですね、あるいはこういう人たち本当に技能技術を持ってますから、こういう人たちの技能技術が本当に生かされるように、足元からですね、新しい戦略を作るっていうことが一番重要なことですよね。なんか観念的に、観念論といいますか、形而上学的な発想でですね、こうでなければならぬと言ってるとですね、10年も20年も30年もそのまま何も起きないで衰退しちゃうことがあるんですね。わけのわからない構造改革とかですね、わけのわからないその構想削減とかですね、 そんなことが一番大事だなんて言ってるとですね、衰退以外の何者も起きないということは皆さん身に染みて感じたと思います。やっぱりリーダーシップがまともでないとですね、みんな不幸になるんです。そして中小零細企業がですね、元気にならないと日本は全然まともにならないんですね。こういうことも我々はずっと訴えてきました。それから環境技術ですね。まさに今回原発が止まるということでね、さまざまな節電の話とか新しい環境のアイデア、技能が出てきてますけども、こういうものもどんどん駆使しながら日本を作っていかなきゃならない時だと思います。そしてそれからまだこれ研究会にはしてないんですが、私どもはどうしても日本復興のための投資銀行が必要だ、日本工業銀行を作り直さなきゃいけない、そう思っていました。今皆さん復興すると言ってもですね、財政は全然金がないんですよね。たらずまいをどうするかの前に今いくら金があるかということも本当に政府は把握してるのかしてないのか分かんないようなことですね。で、増税なんかで金を集めるなんてことできませんね。増税すればするほどみんな疲弊してですね、復興には遠ざかります。ですからどうしてもこれはですね、民間のお金をポンプをつけて回して経済を回さなきゃいけませんね。そのためには本格的な投資銀行を作って、新しい市場も一緒に作るというところからね、10年20年がかりの巨大な投資をしなければならないんですね。やはりそういうものがあって初めてですね、1億何千万人も住んでいるような国全体のですね、個人や家族あるいは一つ一つの企業にまで復興の光が当たってくるということですね。なんかこういう話をずっとしてきまして、で研究会で皆さんずっといろんな研究してくださいまして、で勉強される方はずっと勉強してこられまして、で、今回の震災原発事故になりまして、いよいよなんか私ども言ってた通りにですね、これやっていかないと本当にですね、これはいかんぞという時がかけねなくですね、私は来たような感じがするんです。やはりこうやってですね、多くの皆さんにお話を聞いていただいてますとですね、皆さんの頭の中に何か残るんでしょう。ですからよく見てるとですね、私ども前から訴えてたことがですね、少しずつ世の中に広がっていっています。それで十分だと思うんですね。本当に誰が言うともなく自分でそうだと思っていろんな思いが合わさって自分で行動していくとですね、結果的に幸せな世の中が来る。それで十分だと思うんです。で、同時にですね、やはりこれからは一人一人がもっと勉強しなければいけない時ですよね。まだまだ多くの人たちはこれで日本が終わりだなるんじゃないかと思ってるかもしれませんし、もう全てがもうね、情けないと、あるいはもう諦めてしまったという人たちもたくさんいるんじゃないかと思うんですね。諦めるという字はですね、明らかにするという意味もあるんですね。みんなが諦めたところから全てが明らかになって、そこから新しいスタートが切れるわけで、ですから私はやはりなんとなくこんな方向かなと私ども申し上げたような方向を感じられたらですね、ぜひ出てきていただいて一緒に勉強していただきたいと思うんですね。やはりなんか自分でですね、いろんな人たちと会って新しい時代の空気を共有できる人たちと一緒に過ごすことによってですね、本物の元気が腹から生まれてくると思うんですね。決して我々はですね、これから不幸になろうとしているわけではないと思うんです。日本はですね、一旦もう今までの体制はもう持たなくなるでしょう。ソビエトがチェルノブイリの事件をきっかけに本格的に崩壊始めたようにですね、今の日本政府ははっきり言って今回の福島の原発事故を契機に本当にガタガタになっていくと思うんです。それに伴って政府に近い大きな組織なんかもガタガタになっていくと思うんです。で、これはものすごく大きな衝撃を国内外に与えます。人々は驚くし、で人々はびっくりするし、そして何が正しくて何が間違っているのか、どうすればいいのか全く分からないという本物の混沌状態になると思うんですね。でもそれこそですね、新しい時代の始まりなんです。一旦今までの時代の垣根が取れる、そこからですね、もう一回かき回して新しい筋が生まれてくる、これが世の中が根底から再生するときの姿だと思いますね。まさに今そういう状況に入ってきたと思うんです。ですから待っていてもおそらく何も始まらないと思います。待っているっていうことは今非常にまずい戦略で、待っていると本当になんかですね、時代の津波が来て気がついたら流されていて一人ぼっちになっていたと、そういうふうになる可能性が非常に強いと思うんですね。やはりこれは自分から行動しなきゃいけないと思うんですね。で、とにかく新しい時代を感じる場を自分で持っていただく、これが何よりも一番大事かなと思うんですね。我々は NPO ですから、別に政治活動をやってるわけではなくて、こういうふうに日本を変えていくことが大切なんだろう、 本物の政策を考えているんですね。何度も言いますが、政策というのは決して政府の人たちだけに対して言ってるんではなくて、それは多くの人たちにとって必要な祭りごとの方針なんですね。祭りごとってのは祭り合うということですからね。天と人が祭り合うということなんです。でも今ですね、誰かに頼るという政治ではダメですから、自分が天と向き合って、自分の会社、自分の地域が天と向き合って、そして未来を作っていく、そういう時になってるんです。ですから一人一人がリーダーとして天と祭り合う力を持って、そして天の示す方向にですね、舵を切っていかないと物事はうまくいかないんです。で、一人一人それぞれ役割がありますから、全ての人が同じことをする必要は全くないんです。いろんな役割が合わさって初めて一つの世の中になっています。しかし、その大きな方向性と、そしてどんなゴールがあるのかということについては、お互いみんなで確認をしていかないと、みんなの力が 1+1 は3になっていかないんですね。そのためのですね、なんかみんなで考えるプラットフォームを提供しているのが我々 NPO でありますし、そしてその勉強の場をみんなで作っていって、そしてその勉強からですね、実際にいろんな行動を生み、そしていろんな、まあ、知恵ですか、知恵とかいろんな経験をですね、皆さんに持っていただいて、日本を再生する勇気と元気を手にしていただこう。これがですね、我々の NPO の本当に目指しているところなんです。何か日本再生という言葉を聞きますと、途方もなく大きなことを言っているような気がする方も多いのかもしれません。あらゆる分野を統合して日本を再生するなんてことは、もう想像をはるかに超えるものすごく重大な出来事で、到底今の自分のですね、この厳しくて大変な環境からはもう発想すらできないという方も結構いらっしゃるかもしれません。しかし、坂の上の雲のもそうかもしれませんが、ペリーがやってきて、ね、日本が開港した当初、日本は完全な農業国でしたよね。今で言えばバングラデシュみたいな生活水準としては、あるいは経済水準としては状況だったのかもしれません。それがもう明治の何十年の間に日露戦争に勝ってですね、まあ、それはいいことか悪いことか別ですけども、まあ、世界の一等国に伍するところまで来ました。戦後もですね、あのものすごい原爆と、そして焼け野原からですね、まあそうですね、30年もしましたら相当立派な日本がそこにも生まれていたんですね。何事もその一番ひどい時というのはですね、もう本当に全てが悲観的に見えるんです。もう全部終わりじゃないかと思えるんです。しかしそんなことはないんです。世の中というのはいつも循環しておりまして、本当にひどいところから全く新しい時代が生まれていくんです。およそ一番人生において楽しいことというのは、その一番最初をいろいろやってみるということなんじゃないんでしょうかね。ベンチャーというのもそうだと思いますが、その人が作ったものを運営するのも、それは非常に重要なことですし、楽しいことかもしれませんが、自分たちで作っていくということは本当に重要なことだと思うんですね。やはり日本は、まあ今まで、まあ、歴史的に中国の真似をするとかね、あるいはその欧米の真似をするとかいうことをやってきましたが、日本人というのはその外国からその持ってきたものを上手に消化するということができる民族ですね。いろんなものを消化して、そして今度は本物のジャパニーズスタイルとして、ジャパニーズスタイルの21世紀というものを今こそ我々は作っていくべき時なんじゃないんでしょうか。ぜひ皆さん、そういう意味ではですね、自信を持っていただきたいと思うんです。で、空理空論のようにですね、グローバリゼーションが大切だとか、空理空論のようにで財政再建がですね、大切だとか、100万遍唱えていても多分実現はしませんですよね。言ってる人自身がもう喉からしか声が出ていませんから、そういうのを見てると。そんなことしても始まらないんで、腹の底から声が出てくるようなことをやってった結果ですね、気がついたら問題が克服されてるっていうのが、大体その本当に物事が良くなる、あるいは病気が良くなる、時代が立ち直っている時の姿だと思うんですね。ですから、前向きな行動をですね、ぜひこれから皆さん取っていただきたいと思います。そのためにはですね、やっぱり何をしなければいけないのか、日本は大きな流れとしてどっちに行くのかということはぜひよく勉強しておいてください。あんまりとんちんかんな方向で頑張るとですね、だんだん道がなくなっちゃってですね、なんか山に迷っちゃうようなことになるんですよ。それはそれでまたちょっと不幸なことかもしれません。ある意味では今の時代はですね、20世紀を受けての21世紀ですから、20世紀そのままがいいという人には残念ながらなかなか活躍の場所がないんですよ。そういう時にいろんなやり方がありましてね、それでもマイナーでありながら前を続けるというやり方も、それは一つのやり方でいいと思います。しかし、そのメジャーでありながら20世紀のやり方を続けようと思うと悲劇以外生まれてこないんですね。そこはしっかり頭を切り替えていただきまして、まあ所詮人が生きて活躍するのは30年、 なくても50年ですよね。その間というのはある種時代のこのバトンをみんな持って走らなきゃならない時代なんです。そのバトンというのはですね、自分で作るものではなくて前の時代から受け継いで先の時代に渡すものでしょう。だからその間の役割ってあるんですよね。家を作る時にある時はですね、大工が来て、ある時にはその内装屋が来て、ある時にはペンキ屋が来るのと同じようにね、全てこう作る過程のある一部分を誰かに担うわけですよ。みんな世の中ってそうなっていて、時代を生きるというのはそういう意味なんですね。私はやはりこの世界を見てますとですね、根本的に今一番何が問題かというと、みんな仕事がないということですよね。とにかく仕事がないから大変なんですよ。そしてその仕事がないその理由をもう少し掘り下げて考えれば、やっぱり今の状況では食料資源が足りなさすぎるんですね。世界中食料資源が足りないもんで、これは70年代の石油危機の頃から明確になってくるんですが、あの頃から要するに足らないから取り合いが激しくなってきたんですよ。それがですね、貧富の格差だし、コスト削減だし、あるいはグローバリゼーションの裏側のですね、その原動力だし、そして結果として仕事がない人がたくさん出てきて、雇用がないがゆえにみんな絶望していくという悪循環が止まらなくなってきたんですね。やはり今我々はその一番根本的な問題に抜本的な解決の、ね、方向性が見えてくるような、そういう道を選ばなければいけないと思うんですね。やはりそれは何度も言いますが、戦略的に使うエネルギーを減らすことによってもっと幸せになれるという、そういう発想と行動の転換だと思います。やればできるんだと思うんですね。日本しか多分できないと思うんです、この雛形を作りますのは。縄文時代も1万年ぐらいの長い間、あの人たちは非常に厳しい自然と戦いながらですね、精神文明の中で生きてきましたね。あまり物にこだわっている様子はないですね。あるいは江戸時代という時代は化石燃料を使うことなくですね、世界最大の都市江戸という都市、100万都市を維持していましたね。もちろん縄文時代も江戸時代もものすごくたくさんの問題を抱えているんですが、しかしそういう偉大な業績を残していましたね。我々はこうやって学ぶべき過去、温故知新である過去、何を難しいものだろうというんじゃなくて、温故知新として参考にでき、そしてそこを土台とすることができる過去をちゃんと持ってるんですね。ですから日本こそですね、そうやって新しい未来を世界に先駆けてジャパニーズスタイルの21世紀ということをまず作って、それから世界の人たちがですね、それを見て自分たちも変えていくというふうにするしかないんじゃないかと思うんですね。皆さん決して自信をなくさないでいただきたいと思うんです。確かに政治はどう見てもひどいです。大企業も相当ひどいです。しかし民は健全ですよね。民の中のリーダーシップ、そのある種のチームワークは依然として私は健全だと思うんです。世の中ですね、いい人もいれば悪い人もいます。ですから悪いところだけ見てると民の世界も相当ひどいものがあります。しかし反対にいいところだけ見てるとものすごくいいものもあるし、そしてそのいい部分というのは決して小さくないんじゃないんでしょうか。相当大きいんじゃないんでしょうか。津波の災害からの復興、復旧、それからその地震で止まった工場の復旧、やっぱりですね、当初想定されてた以上の速度で進んでる部分がありますね。やっぱりそれはですね、旅の力ですよね。やっぱり日本というのはそうやって上部構造がどんどん変わってもですね、やっぱりその土地に出だす人たちがどんどん頑張っていくっていう時だと思うんです。で、津波の被災地、原発の被災地もそこにとにかくとどまって、何があってもここにとどまってこれは直そうという人たちがそこを復興していくでしょう。日本政府にそういう人が一人か二人でもいれば、おそらく限界集落のようになった日本政府もそれなりに復興するかもしれないと思うんですね。これからですから、皆さん何があってもここで頑張ってこれを復興しようという人たちがリーダーですよ。そういう人たちが本物のリーダーになって日本の再生を復興をやっていくんだと思うんです。そういう人たちにどんな政策があるか、どんなそのメッセージと戦略を届ければいいのかというのが我々 NPO が一番考えて今やっていることだと思うんですね。いろんな研究会やっておりますのでね、あるいは全体の、総会、あるいは緊急集会とやっておりますから、どうぞ皆さん機会を見てですね、来ていただきたいと思います。それからインターネット上でもいろんな情報の発信しております。それを読んでいただいて、見ていただいて、知るっていうことも大事ですが、たまには来ていただいて、会っていただいて、で何か感じていただくと、さらにそれは未来が広がるんじゃないかと思うんですね。もう本当の意味でこの大震災、原発事故の後はですね、 民の力で日本が変わると、その民のリーダーシップを集めていくというね、そこからスタートさせないと、これはその先がありませんのでね。ですから一言ではない、自分のこととして、そして世の中は本当にやればできますから、ジャパニーズスタイルの本当の日本を作るんだという発想でね、ぜひ皆さん考えて行動し、そして NPO にも参加してみてください。ぜひ皆さんで一緒に新しい日本を作ってまいりましょう。ではよろしくお願いいたします。